夢
ドリーム
夢
夢
ドリーム。
世田谷ドリームプロジェクト。ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。いつもと違う雰囲気でスタートしました。そうなんです、今日7月1日より新しいオープニングテーマに変わりました。曲のタイトルはリグレット、アーティストはミラクワズン。今年の春に開催された世田谷夢音楽コンテスト2025で優秀賞に輝いた作品なんです。今週のゲストは先週に続き大西玲也さんと君の風花さんによるボーカルユニットミラクワズンをお迎えします。最後までお付き合いください。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢夢夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト。今週のゲストは世田谷夢音楽コンテスト2025で優秀賞に輝いたミラクワズン、大西玲也さんと君の風花さんです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ねえねえ今週からさ、リグレットが新しいオープニングテーマになりました。
ありがとうございます。
お二人には聞いていただいたんだよね、はい、どうだった。
いやすごい、かっこいい、めっちゃ嬉しい
ね。なんか初めてなので、やっぱこういうね、オープニングテーマとかにしていただくのがなんかもうすごい、
なんか また新しくこの曲の一面を教えてもらった感じがします。
でもなんか本当サビの部分にかけて、こう本当背中を押してもらえるような、ね、曲だなーなんて思ったし、こうぐっとそう引き寄せてもらえるなと思って、ぴったりですね。
ありがとうございます嬉しい、
ありがとう。でもさ、この番組も夢をこう応援したいっていう番組ではあるんだけど、うん、はい、なんかどういう人に届いたらいいななんていうふうにもレイヤーさん思ったりする、
う
ん
う
ん、
そうですね、まあ、私自身この歌歌詞を書いた時はやっぱりこうミラクワズンをもう一回やるってなる時に、こう一旦音楽活動から離れて、でもう一度始めるっていうのに対して、やっぱりサビでも分かりやすく言ってるように、今からでも遅くないかなっていう気持ちがありつつ込めた曲なので、そういう同じような境遇の方にももちろん届いてほしいですし、そうじゃない方だとしても多分誰でもなんかこう、もっと早くこうしとけばよかったなとか、なんかもっと小さい時からやっとけばよかったなって、絶対どんだけ何歳の人でも夢を追いかけてる人ってそうやって思っちゃう時絶対あると思ってて、いやその本当にそういう少しでもそういう気持ちがある方とか、夢を追う方、そういう形でなんか皆さんに届いたらいいなっていうふうにはすっごい思ってます。
ね、風花さん自身もこう夢にまたチャレンジしてってところでしょう、はい、どう
再チャレンジではあるんですけど、自分が音楽一回離れた時に結構自分の気持ちに蓋をしてた部分があって、ほんまやりたいけど無理かもしれんから、なんか 無理なチャレンジするのもなみたいな気持ちがどっかにあったんで、この曲はサビの結構まっすぐなメッセージがちゃんとみんなに届くように曲にしないとなと思いながら書いたので、まあ、ただ夢だけじゃなくて新しく知った趣味とか、そういうのでも絶対始めてみるってことに遅いってことはないと思うので、結構多方面いろんな人に聞いてもらって、いろんな人に届けばいいなと思います、
本当だね。だそれこそユミコンが2人のスタートの場所になってほしいしっていうところもあるんですけど、それこそミラクワーズンユニットを組んだきっかけだったりとか、どんな思いでこう一緒にやろうみたいになったっていうところはある？
これはまあ本当にさっきあの先週の、あのラジオでもお伝えさせていただいたんですけど、専門学校が一緒で、で風花が専門学校を卒業した2020年に先に上京してて、で私がバンドしてる間大阪にいたんですけど、バンドから離れて2023年にあの上京してきて、でそこで久しぶりに再会して普通にご飯行ったんですよ、普通に遊びに行った時に、私がなんかやっぱりさみたいな、音楽ちょっとやりたいねんなみたいなこと言ってたら、いやそうわかるみたいななって、
やろうや
みたいな、そうそう結構意外とそんな感じやんな、
めっちゃフランクに思いつきみたいなぐらいの感じで、
でそのやってみるってなった日に、じゃあ一旦ユニット名決めてみるみたいな感じでユニット名決めて、じゃあアーシャとか撮るみたいな感じで、その日に結構なんか、
その日に全部決めて、
ね、全部決めたよな、
勢いで
本当、
はい、始めちゃいました。
だってバンドからだって弾き語りからこうガールズユニットってまた新しいチャレンジになるし、ミラクワーズンっていう言葉もなんか素敵な言葉で、これネーミングの由来とかもあったりするの？
いや結構今になったらもっと覚えやすいのにすればよかったとかは思ってるんですけど、2人の誕生日の星をつなげた名前になってます。
どんな意味合いというか、星が支えてくれてんの？
星がミラクっていうあのアンドロメダ座の星と、ワズンっていうあの鳩座の星があって、鳩座って結構平和の象徴とかになってるってよく聞くので、まあ、アンドロメダはそんなによく意味は知らないんですけど、なんかいい感じなんでいっかみたいな、
M と W でこうなんか
いい感じやん
みたいな、結構ノリもありつつ、
で決めました。
でこれからさらにっていうところで、こうインスタグラムだって SNS も発信も可愛いね。
ありがとうございます。
嬉しい、
嬉しいね。
ありがとうございます。
やっぱりそういうのも大事だったりするの？
結構ね、
こだわってやってます、インスタとか見るとき、それこそあのグリッド投稿っていうんですか、全部でっかい写真になるっていう投稿は、結構自分たちでこだわってジャケット写真とかは作ってるので、もうバンでっかく見てほしいと思ってやってます、
でその SNS の中でも本当キャッチーだなっていうと、また違う一面を見せてくれる新しい曲もかっこいいじゃない。
ありがとうございます。
どんな曲ですか？
リンネという曲で、今回は私が作詞作曲をさせてもらって、5月の6日にリリースさせていただいたんですけど、あの結構勉強するの好きで、雑学みたいなのを、今回は宗教、ちょっとデリケートかなと思ってたんですけど、宗教みたいなのをテーマに勉強してた時に、仏教って輪廻転生から下脱するのが目的の宗教っていうのを知って、生まれ変わり続けるの方が楽しくないと思っちゃってそこから結構派生して書いた曲です。
なんか歌詞も韻踏んでて面白い感じだし、で2人の声質のそのなんかメリハリがすごい伝わってきて、リアさんも歌ってみてどうだった？
いや、なんかあの歌詞は私はすげーしか言えない、かっこいいすごいっていうあれなんですけど、なんかやっぱメロディーとかがすごい、あの結構私自身めっちゃしっくりくるというか、すごい結構私にめっちゃ似合ってるねっていう声もすごいいただく感じで、歌っててもすごい楽しいし、すごいお互いのなんからしさみたいなのが違う形で出せる、なんかメロディーだったり曲だなってすごい思いながら、一番を楽しくずっと歌ってました。
ぜひ皆さんにも聴いていただけたらと思うので、改めて曲紹介お願いします。
はい、それではぜひ聴いてください。ミラクワズンでリンネ。
もう憎まれるくらいのさ、致命傷。
お送りしたのはミラクワズンさんでリンネでした。世田谷ドリームプロジェクト、今週は世田谷夢音楽コンテスト2025で優秀賞に輝いたミラクワズン大西玲也さん、君野風花さんをお迎えしています。もうリンネもさ、もうなんかこの余韻たまらなくて、
ありがとうございます。
またぐっと違う表情を見せたじゃないの。
嬉しい。リグレットとはもうね、全然ガラッと。
そう、しかも1番2番でまた雰囲気違うんだね。これ狙いもあったりするの？
はい、お互いの性格、もともとの性格を結構反映させて、ね、歌割りは決めました。
ね、一番のこうちょっと雰囲気、
そうです
ね、もうレアさんも素敵じゃないの。
いや、ありがとうございます。で、結構この曲リリースしてから周りの方とかからもすごい曲自体もめっちゃ褒めていただくし、その私の声がすごいとか歌い方がめっちゃかっこいいとか、うん、合ってるっていうのもすごい言っていただけて嬉しいって思ってます、
ね。ドラマのオープニングとかになってほしいって今ね、コスタッフの皆さんとも話してはいて、はい、でまた歌詞もキャッチーだなと思って、はい、それこそね、あの辻褄が合わないじゃないみたいな、はい、前世とかっていうところのポイントって面白いね。
前世とかは結構いろいろ普段生きながらめっちゃ考えてて、なんか金属アレルギーやから前世なんか金属で悪いことしたんかなとか、
ね、確かに
そういうのは結構考えて生きてるので、結構自然に出てきた歌詞ではあります。
あ、そうなんだ。でも徳積むとかさ、ヘイトとかさ、面白いキャッチ、一番もまた大人っぽい感じ。
いや、そうですね、強めな感じの
歌い方とかも意識したの？
あ、でもやっぱ歌詞が結構なんかこうせん、あのいつも通りの喝采とかね、強気な感じなので、歌い方もやっぱりこう強めな、ちょっとでもこう強す、なんて言うんだろう、ちょっと余裕のある感じのかっこいい感じを意識して歌いました。
もういろんな表情持ってるね。
ありがとうございます。
いや、改めてさ、でも2人のホームページも拝見もしたりして、うん、でまたいろんな写真も可愛らしくて、
ありがとうございます。
そう見ていたんですが、やっぱり気になったところ、うん、その私たちのやってみたい、表現してみたいを、うん、私たちのために叶える場所っていう、うん、一言も、
はい、
あ、キャッチだな。
嬉しい。
これどんな思い込めたの？
最初2人で音楽活動再開しようってなった時に、どう見られるかっていうのを意識しすぎて、うん、2人とも音楽活動途中からしんどくなっちゃったみたいなところがあったので、うん、自分たちが一番やりたいと思う、いいなと思って届けられる音楽をまず作るっていうのと、うん、表現してみたいっていうのは結構着てみたい服とか、うん、こういう写真撮ってもらいたいとかっていうのがいろいろ気持ちとしてあったので、自分たちの楽曲にそういう作品作りとして写真とかミュージックビデオとかもこだわってやっていって、それが見てくださる人の楽しみに変わったらいいなと思って、まずは自分たちのやってみたいを、もう自分のためだけに一回やってみるっていうユニットにしようと思って書きました、
うんうん。レイヤーさんもどう、叶えられてる？どう？
いや、本当に叶えられてます。本当にそれこそ衣装を、夢子の時の衣装を褒めていただいたりもすごい、ね、嬉しかったし、でもあの衣装本当に私なんか今までそれこそバンドやった時も着たことがなかった感じでありつつも、なんかああいう衣装を着てライブをしてみたいなっていうのすごいあったので、すっごいなんかそれ以外にもやっぱりこういろいろ MV とかね、うん、あとは今弾き語りのライブの時はまたあれと違うバージョンの衣装でライブしてたりもするので、はい、なんか全部めっちゃ好きで、衣装とかもね、すごいそういう面でも楽しんで、心からこう やってみたかった表現ができてるなって思います。
でもしかもなんかライブ活動も結構なんか引っ張りだこじゃない？どう？
最近こう、そうですね、うん、やり始めてて、うん、ちょうどこの7月1日の、土曜日かな、うん、7月6日に、下北沢でディスカバリーフェスティバルっていうサーキットのフェスティバルにちょっと出させていただく予定があります、
うんうん。刺激的だね、楽しみじゃない？
楽しみ。
どう、
ね、これ今回の次のライブは弾き語りにしようかなと思ってるんですけど、うん、まあ、ギリギリまで考えてね、
そう悩ん、結構マイライブ、
どうやって演奏しようっていうのをいろいろ自分たちでも楽しみながら悩めてるので、うんうん、ライブの度に楽しいです、
うん。そっか、また来てくださるお客さんの層によっても多分ね、うん、アレンジされたりもするかと思うので、うん、ぜひ、ね、SNS もチェックしていただいて、下北沢にも立ち寄っていただけたらと思います、はい。2人にさ聞きたいんだ、ズバリ夢はっていうところで、じゃあ風花さんからお願いします。
難しい、めっちゃ難しいけど、うん、 できるだけ多くの人に自分たちの音楽を聴いてもらいたいっていうのがすごい漠然とあって、うん、なのでフェスとかに出たいかな。
出たいね、
うん、でっかいフェスに出たいです、うん、
出てほしい楽しみにしてる。そしてレアさんはどう？
はい、でもやっぱり私も同じで、もうたくさんの方に届けたいし、やっぱり昔からそのバンドやってた時もそうだし、自分が音楽始めた時からやっぱりこうね、音楽をずっとやっていきたいっていう気持ちはやっぱりあるので、もうねずっとこれを続けていきたいなっていうのもまず第一にはありますし、あとはやっぱり今回オープニングテーマさせていただきましたけど、あのそういう主題歌とかいっぱいやりたいって思います。
もう届くはず、もうみんなにこの2人の思いがっていう形で、もうさらに皆さんに伝えてほしい、伝わってほしいということで、お二人の最新曲を聴きながらお別れをしたいなと思うので、こう大切な日にリリースもするこの曲についてぜひ教えてください。
はい、私の誕生日です。6月19日にリリースしました届けっていう曲なんですけど、この曲はこうリグレットともリンネともまたちょっと違う、今まで出したことのない感じではありつつ、こうポップな明るい曲で、あの恋愛の曲ではあるんですけど、こう片思いでちょっとこう相手に振り回されちゃってどうしよう僕みたいな、あの可愛らしい思いを詰め込んだ一曲になっております。
ぜひ皆さん聴いていただけたらと思いますし、またこれからも番組遊び来てね。
はい、お願いします、
ね、嬉しかったということで、2週にわたってお送りしました。ゲストミラクワズンの大西レイヤさんと君野風花さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっとより道瀬田町散歩。リポーターの塚田正代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。今日も呼んでみましょう。正代さん、
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田正代です。今週は東急田園都市線三軒茶屋駅からあの南口 B 出てすぐですね、徒歩3分です。フィルムコーヒー&シングスをご紹介します。お話はオーナーの新田さんに伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。三軒茶屋のフィルムコーヒー&シングスの新田です。
はい、ということでこちらは何屋さんでしょう？
そうですね、スペシャルティーコーヒーを扱ったカフェになります。
スペシャルティーコーヒーって何ですか？
スペシャルティーコーヒーは、まあ、あのちょっと定義はいろいろとあるんですけれども、 まあ、美味しいコーヒーですね、評価点数とかジャッジによる点数をコーヒーっていうのは世界中の国や機関で受けてるんですけど、そういったところで美味しいコーヒーを取り扱ったお店のことをスペシャルティーコーヒーの専門店っていう感じに言ってます。
こちらこのお名前、店名に込められた思いとは？
そうですね、僕が前職がカメラ屋だったので、まあ、当時フィルム時代から僕は接客を携わってたりしたので、まあ、その今もフィルムっていう存在が割とこうデジタルカメラが主流になってても、なんかこう世の中的にすごく価値があるものとして今復活してたりするんですけど、まあ、コーヒーもこう長い歴史の中で、ずっとコーヒーっていうのはこう存在し続けてるんですけど、まあ、それらのコーヒーが今ここに来て、まあ、この十数年のムーブメントとして、まあ、こういうスペシャルティーコーヒーっていうものができて、まあ、コーヒー、美味しいコーヒーが評価されて、世界中に発信されていくっていうようなカルチャーが、まあ、フィルムと近い存在を感じたので、まあ、フィルムコーヒーっていう名前にして、はい、オープンしました。
すごく新田さんの思いを感じるんですけれども、やはりメニューにもいろいろこだわりがあると思うんですが、どういったもの？
そうですね、僕はコーヒーの焙煎っていう事業の方には携わっていないので、まあ、お店で出せる焼き菓子であるとかベーグルなどは全て店内でこだわって作るようにしていまして、まあ、主にはビーガン、乳製品を使わない、焼き菓子であるとか、あとはグルテンフリーのチーズケーキ、こちらはエスプレッソを使ったコーヒー屋さんならではのものを、作ってます。あとベーグルも天然酵母をお店で起こして、それを生地に混ぜて作ったものも、サンドメニュー中心にやらせていただいてまして、こちらは割とこう人気があって、はい、
やはりそのスペシャルティーコーヒーということで、ね、いつ来ても美味しいコーヒーが飲めると思います。今日ご用意いただいたのは、
こちらは今日は水出しコーヒーでルワンダの、コーヒーをご用意してます。
はい、アイスコーヒーなんですけどね、ちゃんとワイングラスに入ってて、もうね、気分は夜ですよ。もうなんかもうムーディーな感じですけども私だけね、はい、いただきます。ああ、このすっきりした酸味、おいしい。
ありがとうございます。結構これは柑橘系をすごく強く感じながらも、ハニープロセスっていうのがコーヒーをですね、発酵過程を置いていて、はい、で基本的にはコーヒーはウォッシュドとナチュラルっていうプロセスが大きく2つに大別されるんですけど、ハニープロセスはそのちょっと中間を行くような、まあ、簡単に言うとそのどちらのいいところも使った生成工程になってまして、こちらでちょっとこう甘さを出しながらもすっきりっていうようなコーヒーがこちらになってますね。
そう、コーヒーなんだけどちょっと語彙力足りなくて申し訳ないんですが、フルーティーというか初めて飲む感じ、
ありがとうございます。
ではラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
ありがとうございます。先ほどお伝えがあった、三軒茶屋の駅近くでコーヒー屋さんやってます。店舗は2階建てで1階2階ともにご利用いただけるスペースになっているので、ぜひちょっとお近くに立ち寄ることがあったらフラッとぜひお越しください。
では最後に新田さんの夢を教えてください。
ありがとうございます。僕はちょっと音楽が好きで、まあ、このコーヒーのビジネスを通じてフードケータリングでちょっとコーヒーフェスティバルなんかに参加ができたら嬉しいなと思って、それが今の夢になります。
はい、ありがとうございます。ということで今週は三茶からフィルムコーヒー&シングスをご紹介しました。お話はオーナーの新田さんに伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございます。
スペシャルティーコーヒーいただいてみたい。深みですね。体への優しさ満載のこだわりも伺いました。新田さんありがとうございました。ちょっと寄り道、瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんでした。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは 土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
これがもしも夢ならば。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。流れてきたのは世田谷夢音楽コンテスト2025で見事グランプリ最優秀賞に輝いた木下珠子さんのビヨンドです。エンディングテーマも今週からこの木下珠子さんのビヨンドに変わりました。切なくて優しい歌声が魅力のシンガーソングライター、番組のラストを飾るのにぴったりな素敵な曲ですよね。オープニングテーマを歌うのは今日ゲストに来てくださったミラクワズン、そしてエンディングテーマを歌うのが木下珠子さん、共に応援をいただけたら嬉しいです。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
これがもしも嘘ならば、いたずら月の君が増えた。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。